て始まりましたビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中でビジネスマンが強く楽しくそして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を投稿してまいります。最強運を引き寄せるためのアドバイスは株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、パーソナリティは私加藤真由が務めてまいります。さて大内さん、今回第43回目の放送となりましたね。
もう43回ですね。
そうですね、はい、だいぶちょっと放送も佳境に入ってきまして、40代に入ったんですが、大内さんにとって年齢の40代はどんな感じでした？
40代はそうですね、一番やっぱり人生の中で、学ぶことが多かった時代でしたね。
なるほどなるほど、はい、いっぱい考えて、はい、いろんなことを勉強する時代だったと。
いや悩みが多かったね、やっぱ40代っていうのは、
お子さんのこととか仕事のこととか。
そうですね、でもう50代になるとある程度吹っ切れるわけですよ、
あ、なるほど、いやってなりますかね、
もう残り50年ですから人生、ちょうど半分でしょ、100歳まで生きるとしたら、ちょうど50で半分なんで、ちょうど折り返しだっていうことなんで、もうあとはもう悩むより何かを成し遂げたいっていう方が強いですね、
なるほど、はい、じゃあ皆さんもですね、聞いてる方できっと40代の方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、いっぱい悩んでいっぱい考えてみていただければと思います。さてビジネスマンが最強運を引き寄せるための起爆剤となる漁師から教わった8つの方法についてご紹介をしております。第1回目が他人の成功事例を真似るより自分が成功事例になる。そして第2回目が演技でもいい、人前では明るく装う。そして第3回目が服装は自分に対する誇りと仕事に対する誇りの表れです。そして第4回目は現場のモチベーションアップはお客様の感謝の言葉に勝るものはない。そして次第5回目は何ですか？
はい、親の職業に誇りを持つことで感謝の気持ちが強くなる。
なるほど、これは結構体験を遡って大内さんが学生時代のお話なんですよね。
そうなんですね、この言葉の意味を理解したのは、はい、田舎から上京して、大学に入ったわけなんですけども、そこで、大学の英語の授業があって、自分の親の仕事をスピーチすることになったんです。
なるほど、
はい、して、皆さんは会社員や学校の先生、公務員、医者、ビジネスマン、あと社長の息子とか、そういった、自分にとってはもうすごいこう丘の仕事って憧れの的なんですよ、
あ、そういうもんです、
丘に血をつけてやる仕事って、僕ら漁師、
あ、そうか、海の仕事です、
海の仕事なんで、常にこう船の上で仕事してるから、丘の上で足をつけてやる仕事って、僕らにとってはすごい憧れの的だったんですよ。
へえ、そんな中で大内さんはお父さん漁師だったのでしっかり紹介をしたわけですよね。
それでその子当時はまだ、高校から大学に入ったばっかりなんで、やっぱりね、人前で自分が漁師の息子だっていうと、やっぱり大学に入った頃って田舎者だと思われるのって嫌じゃないですか。
ああ、なんとなくそのちょっとね、かっこ悪いかな、
こいつ田舎者だってね、やっぱりそういうのがまだ10代ですからあるわけですよ。その恥ずかしいっていうまだ幼い気持ちなんですけどね、そういうあって、ただもう自分の番にだんだんなってくるわけですよ、もう本当にもうね、心臓は恥じさきそうですよ、もう今にも止まりそうな感じ、
もう言いたくない言いたくない、みたいな感じです、
もう恥ずかしいな恥ずかしいなっていうことで、ついに来て、My father's work is a fisherman って小さな声で僕言ったんですね、するとその英国人の先生がもう満面の笑みで腕に力こぶを作って It is very strong work と言ってくれたんですね。いや、とっても力強い仕事をしてるお父さんだねって言ってくれたんですよ。その言葉を聞いた瞬間にもう本当に嬉しくなって、もうその今の嬉しさが昨日のことのように覚えてます、その時の嬉しさが。で、その瞬間に 親への感謝の気持ちがふつふつと込み上げてきたんですね、うんうん、
なるほど。他の人からも恥ずかしくて言いたくない、絶対かっこ悪いって言われるって思ってたものを認めてもらったも
ん、そうなんです
よ、すごい誇りを持っていい仕事だよと、はい、力強い仕事だよと教えてもらった時に、はい、お内さんは親に感謝の気持ちをいっぱい感じたわけなんですね。
そうなんですね、うんうん、漁師だろうが誇りを持って頑張ってるのに、うん、やっぱりこう恥ずかしいと思ってる自分が恥ずかしかった、
うん、あ、なるほどなるほど、うん、そうですね。お父様はきっと誇りを持って漁師の仕事を一生懸命やって家族を支えてたわけだけど、はい、お内さんは勝手に恥ずかしいなっていうふうに思っちゃってた、それが恥ずかしかった、
ね、そうなんですね、うんうん、それを気づかせてくれたのがこの英国人の先生なんです、英語の。でそれをきっかけに僕はもう親への尊敬のね、うんうん、を持つようになったんです。
なるほどなるほど、
うん、ですから大学を卒業したら、うん、絶対いわきに帰って、うん、親の面倒見ようと、一緒に暮らそうと、うん、もうその時に誓ったんです。
なるほど、
大学1年生の時にね、うんうん、すると、はい、やっぱりそう親への感謝の気持ちっていうんですかね、うん、そういうのを持つとやっぱりね頑張れるんですよね。
あ、そうですね、うん、なんかその勉強とかも大学行かしてもらってるんだな、頑張ろうみたいな気持ちになってくるわけですよね。
そうなんですよ、うん、だからこんなことで弱音を吐いてたんでは親に申し訳ないと、
うんうんうん、
親は自分以上に大変なのに頑張ってると、うんうん、そう思うことによって、うん、自分の力以上に頑張れるんですよね。
うんうんうんうんうんうん、うん、
ですから自分の力が、まあ、皆さん自分の力の多分 50% も出てないと思いますけど、うんうんうん、ね、普通ね、ただやっぱりそういうことを思えば本当 100% に限りなく近い力が出せるようになると僕は思いますよ。
なるほど、うん、まあ、大学1年生っていうと大体ですね10代ぐらいから始まるわけだから、ちょっとその親に対する甘えの気持ちが強くってもいい時期ですよね。 そう、うん、そう、まあ、そこで大内さんは早くその10代の時に親に対する畏敬の念に切り替わったと。
そう、
もう尊敬し敬う存在に親が切り替わったことによって、はい、もうそこから起爆剤がバンと爆発して、
そうですね、
モードが切り替わったと、は
い、そうするともう常にそういう行動をするじゃないですか、うんうん、はい、そこの自分が親になると、
うんうん、
同じ現象が生まれるわけですよ、はあはあ、つまり子供が自分を尊敬するようになるわけですね、うんうん、自分の子供も。
なるほど、
やっぱ僕が親を尊敬してたから、
はい、
してそうすると子供からも尊敬されるんですよ、
うんうん、もうその鏡ではないですけれども、お内さんがしっかりとお父様を尊敬している、
ええ、
その姿を息子さんや娘さんが見ていらっしゃるから、息子さんや娘さんもしっかりと親を尊敬するように思考がなってくるという
ものですね。そうなんですね。
なるほど。ちょっとお子さんいらっしゃる方でちょっとお子さんの態度が冷たいとか思ってる方は、自分が親を尊敬しているのか今ちょっと見直してみていただければという感じですね。
そうなんですね。そうすると、うん、して僕は父からも、うん、ね、いやお前ならやれると、うんうんうん、お前は素晴らしいと言われたんで、うん、父からもある意味あの尊敬されてたんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱり自分はね、
そうですね、
うん、こんなに小さい体なのに、うん、全国大会柔道ベスト16ですから、まあそういうのはちょっとね頑張れるんですけど、
うん
うん、だから尊敬されてたのね、うん、お前はすごいって、
うんうんうんうん、
それで僕も常に子供たち、うん、今の子供たちを常に尊敬してるんですよ、
うん、
そうするとやっぱりね、なんていうのかな、こう気持ちがいいんですよね。
そうですね、
生活する上でそのね、いやらしく恥ずかしくないんですよ、
うん、
お互いが尊敬し合ってることが、
うんうんうん、
通常なんか自分の親にありがとうとか、うん、いやこれすごいねとかっていうのってなんかどっか恥ずかしいところあるでしょ。
まあそのなんでしょうね、最近だいぶその傾向として親も子供をちゃんと尊敬するように、
ええ、
あの子供も親を尊敬するようにっていう風に時代はだいぶなってるかもしれないんですけど、昭和の時代とかはなかなか ね、ちょっとそのもうダメダメって押し付けて、はい、もう親が絶対だ従えみたいな、
そうそう、
何クソみたいな感じに、もうこのダメ親父とかになったりする時代でもあったわけですからね、まあ、それで踏ん張って奮起してやったっていう人もいるかもしれないんですけど、やっぱお互いね尊敬の気持ち持ってやった方がよっぽど気持ちいいですもんね。
そうですね、
うん、
ですからこれからは多分僕はそういう時代になってくると思うんですよ。
なるほど、
うん、やっぱり自分の子供も尊敬しないとダメ、
うんうんうんうん、
もちろん親も尊敬するということですね、
は
い、
なるほど、
お互いリスペクトし合ってる関係、
うんうんうんうん、
これがやっぱり 幸せなんでしょうね。
そうですね、はい、やっぱり家族がうまくいってるっていうこと、それが最初の起爆剤になってくるのかもしれないですね。
そうなんです、はい、
ありがとうございます。今ちょっと家族関係で悩んでいるという方、親からですね、大内さんのように尊敬親からしてもらえなくって、もううちはちょっと悲しい気持ちばっかりだったよ親にという方もいるかもしれません、まあ、ちょっとそこは大人になってもらって、しっかりと自分が親を尊敬しているかな、まあ、その親にちゃんと愛してもらえなかったかもしれないけど、その分自分は子供をちゃんと信頼して尊敬して愛しているかな、自分は子供からも尊敬されているかなっていうのを、ちょっと一回関係を洗ってみていただければなと思います。
はい、
さあでは続きまして、運が良くなるビジネスアイテムのご紹介のコーナーです。大内さん、今回のご紹介は何ですか？
はい、今回は文房具屋さんで伊藤屋さんってありますよね。
ありますね、銀座とかに、
はいはい、そこがオリジナルで出してる、はい、カラーチャートボールペンっていうのがあります。
はい、こちらですね、
はい、これ見た目はすごい安っぽいんですけど、
うん、
実際これ高いんですよ。
あ、そうなんですね、
多分5000円ぐらいした記憶です、
はい、
みんなにいや200円ぐらいって言われるんですけど
100均かなとかってなんか、
うん、みんな思うでしょこっち5000円するんですよ
すいません、失礼なこと思ってまして、
うん、ね、してこれ僕なぜこれを持ってるかっていうと、はい、僕文房具屋巡り大好きなんですよ、
はい、
常にこう文房具屋さん行ってこういったこう試供品とかこう、
うんうん、
ノートとかもしくはこういったボールペンとかこう書いてみて、
うんうん、
あ、これいいなとかっていう感じで見歩ってるんですけども、うんうん、その中でこれを書いた瞬間、うん、僕50年間生きてきた中で一番書きやすいボールペン、
うん、確かに私もちょっと書かせていただいたんですけど、すごいサラサラっとですね、はい、軽い感じで書けましたね、
は
い、
うん、それで、あ、このボールペンだと思って、
うんうんうん、
早速買いました。
なるほど。
そうすると、はい、例えばお客さんとかと打ち合わせするじゃないですか、
はい、
人お客さんにこうね、本願ノート、
はい、
ね、得意の、
はい、
前回紹介した方眼ノートを使って、はい、図とか書くんですよ、うんうん、説明するときに、
うん、
そうすると何そのボールペンって、
うんうん、
書きやすそうじゃんって、
うんうん、サラサラと書いていくから、う
ん
う
ん、みんなに言われるの、
うんうんうん、
して色が濃いんですよ、
うんうん、
して裏写りしない、
うんうんうん、
まあ、それは紙の関係もありますけどすごいこれね、お客さんにも色が濃いんで伝わるんですね、
う
ん、これが、
ね、
前回前々回言ったフリクション、
うん、はい、
だとやっぱりね、お客さんの打ち合わせでは使えない、
あ、
薄いんで、
そうですね、なんとなくこう薄くて線も細い、うん、ええ、これはすごいくっきりはっきり濃く太く描けます
ね。そうなんですよ、
うんうん、
だから伝わるんですよね。
なるほど。
こうアイデアとかが、うん、こういうふうにしたらどうですか、どうしていいですかってこう言うと伝わるんです。
へえ、まあ、ペンの使い分けもですね、重要になってくるっていうわけですね。
そうなんですよ、ボールペンって一つじゃないんです、
うんうん、
やっぱりスケジュールは、
はい、フリクション、
フリクションじゃないとこれはダメです、うん、消せないから、
うんうん、
でやっぱりお客さんと打ち合わせしたり、
はい、
そういうのはやっぱり記憶に残さないといけないんで、
はい、
頭に濃いボールペン、書きやすい濃い、うん、はっきりとしたボールペンは絶対です。
なるほど、伊藤屋のカラーチャートボールペン、気になる方はぜひぜひインターネット等で検索してもらえればと思います。いかがでしたでしょうか。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、お相手は株式会社システムフォワード代表取締役大内和也がお届けしてまいりました。大内さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送もどうぞお楽しみに。